おはようございます。ただいまから令和6年第9回弥彦村議会9月定例会を再開します。現在の出席議員は10名であります。定速数に達しておりますので直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましてはお手元に配布の通りでありますのでご協力をお願いします。最初に日程第1、議案第49号、弥彦村国民健康保険条例の一部を改正する条例についてから、日程第7、請願第1号、私立高校学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増額拡充を求める意見書、の採択を求める請願までの条例1案件、補正予算5案件、請願1案件を一括して議題とします。以上の7案件につきましては総分公算常任委員会に審査を願っておりますので委員長から審査結果について報告をお願いします。丸山総分公算常任委員長。
令和6年第9回9月定例会総分公算常任委員会審査報告。今定例会で本委員会に付託された議案は条例1案件、補正予算5案件、請願1案件の合計7案件でした。これより審査の概要について報告します。付託された補正予算5案件についての審査では行政法務業務委託料22万円について文化会館爆発事故において顧問弁護士が請負業者に対して行うヒアリング費用の増額補正でこの案件は顧問契約の範囲外であるとのこと。契約外の業務について他にどのようなものがあるか、また現契約の業務内容はとの質疑に、現在の顧問契約は法律上の助言を与える事務、法律相談や条例及び規則の制定に関する助言、法的な文書の作成が業務の範囲である。日常的な業務における法律相談が主な契約内容となるが、より深刻な相談や裁判の対応が必要になった場合に別途契約を締結している。今回の爆発事故に関しては日常業務の範囲を超える大きな事案であるため別契約とした。現契約は平成28年度に更新しており約8年が経過しているとの答弁でした。次に収納業務委託料49万5千円について、村民税をコンビニで納付できるようにしてはとの質疑に、コンビニ納付と他税目の電子納税については、標準化システム移行を機会に、納税者の利便性の向上や費用対効果を考慮して導入を検討したいとの答弁でした。次に、少額貸付金12万円について、今年度予算での不足分の増額補正とのことだが、現在の少額金の貸付総数、貸付金額はとの質疑に、令和6年9月現在の貸付件数は12件、貸付金額は256万円で、年度末までの見込み額は384万円であるとの答弁でした。次に、工事申請手数料21万7千円について、中学校のエレベーター設置場所は確定したか、また来年度の予算編成において、 建築資材の高騰は考慮するのかとの質疑に、エレベーターの設置箇所は中学校正面玄関向かって右側横の廊下側に外付けをする方法で設計をしている。生徒の動線などを含めて中学校側と協議した上で設置箇所を決定した。今年度は設計のみを行い、令和7年度に着工し、8年度までに完成させたい。今年度の予算はエレベーターの設置のための設計にかかる委託料だけを計上している。工事費は新年度予算の当初予算に盛り込む形で、物価高騰も勘案して予算編成にあたるとの答弁でした。次に文化財保護修繕費42万1000円について、村指定の天然記念物弥彦桜の今回の倒木理由、現場の状況、滑り止め対策工事等の内容について詳細な説明をとの質疑に、弥彦村の指定天然記念物の弥彦桜は令和4年の12月の大雪が原因で倒木した。斜面の下に向かって倒れており、根が半分地面についている状況である。工事内容は根元部分を押さえて2箇所に V 字型にワイヤーを引っ張ってアンカーで止めて滑り止めをする工事であるとの答弁でした。次に商工費国庫補助金175万円について、おもてなし広場と湯の輪の足湯の利用状況はとの質疑に、おもてなし広場の利用者数は令和5年度実績で4月が1万5000人、5月が1万3000人、6月から9月が毎年約1万人、10月が1万4000人、菊祭りが開催されている11月は約2万人と年間で一番多くなっている。12月から2月は平均約8000人で、3月が約1万人である。次に湯の輪は無人の施設であり、利用状況は現在把握していない。なお湯の輪は12月中旬から2月末までの冬期間は閉鎖している。との答弁でした。次に農林水産業費補助金4万3000円及び有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金4万3000円について、弥彦村猟友会の現状はとの質疑に、弥彦村猟友会の会員は現在9名で、今年度中に1名増えて10名となる。弥彦村猟友会の支部会費は現在会員数拡大のため無料としている。弥彦村では弥彦村有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要項に基づき、弥彦村猟友会に入会し、かつ村で実施する有害鳥獣捕獲業務に協力することを承諾した者に、許可や免許を取得するために要した費用の一部を補助している。また昨年度から弥彦村猟友会に対して新たな担い手育成ということで、狩猟免許を取得する際にかかる費用等に充てられるよう担い手対策費として10万円を補助しているとの答弁でした。次に高齢者グループホーム外交工事費118万8000円について、令和5年度に施工した高齢者グループホームの新築工事にかかる残土処理の請負いについて、契約の締結を村請負者の双方とも忘れており、また工事完了後も請負者からの請求書の提出がなく未執行となっていたため、再度予算を計上するとのことだが、なぜこのような事態になったのか、 との質疑に、高齢者グループホームの新築工事は大きく分けて本体の建築工事と外構工事の2つがあり、建築工事を進めていく上で想定より多く残土が発生し、残土処分をしないと建築工事に支障が生じるということであったため、残土を緊急的に処分する必要が生じた。外構工事を受注している業者に残土処理を発注した方が早急に対応でき、また安価にできると考え見積もりを取った。しかし想定した額より高額な見積もりであったため、一旦その残土処分を搬出と処分に分け、きらめきの丘から中学校駐車場へ仮置きする搬出工事と、中学校駐車場から搬出し処分をするという2段階に工事を分割した。この残土の搬出については、今回の補正予算で計上した118万8千円で発注し、残土処分は110万円で別の業者に発注した。この搬出工事は令和6年7月11日から7月13日に実施、請負業者に聞き取りをすると同時に写真等でも確認をした。残土処分については令和6年3月22日から3月31日で完了し、令和6年4月19日に清算を完了した。今回のこの事案の原因等については、本来工事契約等を締結すべきところであったが、契約締結を失念したまま事業を進めてしまったということが一つの要因である。また工事を受注した業者もその請求書の提出を失念し、令和5年度中に支出すべき工事費を支出できなかったということが背景となっている。しかし工事自体は履行されており、支払いの義務があるため改めて補正予算を計上したとの答弁でした。以上が主な審査内容でした。本委員会に付託された議案の条例1案件、特別会計補正予算4案件の5案件については、村長提案のとおり可決することに決定しました。一般会計補正予算1案件については、委員間討議を行い、否決することに決定しました。請願1案件については、審査の結果、採択することに決定し、最終日に意見書を発案することにしました。報告は以上であります。令和6年9月27日、総文工産常任委員長丸山博史、弥彦村議会議長本田高根様。
ただいま委員長から審査結果について報告がありました。議題となっております7案件に対する委員長の報告は、5案件については可決、1案件については採択、1案件は否決であります。お諮りいたします。これより7案件を条例一般会計補正予算、特別会計補正予算、請願に区分して採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議ございませんか。異議なしと認めます。最初に議案第49号の条例について質疑があればこれを許します。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。ただいま議題となっております議案第49号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり、 可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第49号は可決することに決定いたしました。次に議案第51号弥彦村一般会計補正予算第7号について質疑があればこれを許します。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。ここでしばらく休憩といたします。再開は10時30分といたします。会議を再開します。最初に総務文教常任委員長より先ほどの報告に一部訂正があるとの申し入れがありましたので発言を許します。丸山総務文教常任委員長。
先ほどの総文公算常任委員会審査報告の中で一部誤りがございましたので訂正させていただきます。高齢者グループホームの工事の件でございます。搬出工事は令和5年7月11日から7月13日に実施、とするべきところを、間違えまして令和6年、と報告いたしましたので、令和5年に訂正を、させていただきたいと思います。
次に先ほど休憩中に本案議案第51号に対して日浦久雄議員より修正動議が提出されましたのでその写しを配布いたしました。したがって本案と合わせて議題とし提案者より修正案について説明を求めます。3番日浦久雄議員。
修正動議議案第51号令和6年度弥彦村一般会計補正予算第7号に対する修正動議を地方自治法第115条の3及び会議規則第17条の規定により別紙の修正案を添えて提出をいたします。それでは修正案の提出についてその事由を説明いたします。過日高齢者グループホーム外交工事費118万8000円の増額につきまして担当課より説明を受けました。説明では令和5年度に実施した高齢者グループホーム新築事業にかかる残土処理において村は契約の締結をしないまま工事を発注して工事完了後も請負者から請求書等 関係書類の提出がなく、年度内未払いとなったため、今9月議会で補正予算を計上するという説明でありました。一見何の変哲もない担当者および請負者双方の失念から起きた事案のようですが、そもそも請負業者は契約書を締結していないので、請求書の提出を躊躇したのではないか、また契約書締結のないまま工事発注してしまうなど、内部の組織体制にも問題があったのではないでしょうか。またその後の担当課からの説明で初めて聞く業者名があるなど、いささか疑念を抱くような事案でもありました。聞かなかったから話さなかったのか、今回の案件はもう少し時間をかけ全議員の納得と正しい理解判断が必要ではないかと感じました。また謝罪説明でありながら誠意の感じられないことも気になった理由の一つです。本議案については議員各位からもう少し内容の審査が必要との結論に至りました。従いまして本議案につきましては再度の審議時間をいただきたいと思います。以上が本修正案提出の理由でございます。以上です。
これより修正案について質疑を行います。質疑はございませんか。他に質疑ございませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。最初に修正案に反対の方の発言を許します。発言ございませんか。発言なしと認めます。次に修正案に賛成の方の発言を許します。発言ございませんか。発言なしと認めます。続いて修正案に反対の方の発言を許します。発言なしと認めます。次に修正案に賛成の方の発言を許します。発言なしと認めます。続きまして修正部分を除く原案に対する討論はございませんか。討論はございませんか。討論なしと認めます。これより採決いたします。まず日浦久雄議員から提出された修正案について賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって修正案は可決することに決定いたしました。次にただいま修正議決した部分を除く原案について起立によって採決いたします。修正議決した部分を除く部分については原案の通り決定することに賛成の皆さんの起立を願います。起立全員と認めます。したがって修正部分を除く部分は原案の通り可決することに決定いたしました。次に日程第3議案第52号から日程第6議案第56号までの特別会計補正予算4案件について質疑があればこれを許します。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。 ただいま議題となっております特別会計補正予算4案件に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第52号から議案第54号および議案第56条失礼議案第56号の4案件は可決することに決定いたしました。次に日程第7請願第1号について質疑があればこれを許します。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これから採決いたします。請願第1号について委員長報告のとおり採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって請願第1号は採択することに決定いたしました。次に日程第8議案第55号令和6年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算第1号を議題といたします。本案件につきましては競輪常任委員会に審査を願っておりますので委員長から審査結果についてご報告をお願いいたします。板倉競輪常任委員長。はい、
令和6年第9回9月定例会競輪常任委員会審査報告を行います。最初に付託議案審査前に担当の所長から売上および収支状況等の報告がありましたのではじめにこの報告事項における質疑意見のうち主なものについて報告いたします。友人親王杯新潟県選手が少ないが選抜基準はという質疑に対して選抜方法は11個あり開催時 S 級 S 班に在籍しているもの友人親王杯世界選手権記念トーナメントで3回以上の優勝やオリンピック自転車競技トラック種目の代表などであるとの答弁でありました。次に地元優秀選手の発掘について今どんなことを行っているのかまた特別競輪の主催会議の時に地元から開催執務執行委員長の推薦枠として推薦ができないものかとの質疑がありまして優秀選手の発掘について弥彦競輪には以前からクラブスピリッツがあり選手になる前のエキスパートクラス所属者は選手を目指して頑張っている。選手になってからは新潟支部で集まって合宿などを行っている。またトレーニング用器具について補助をしている。開催執務委員長の推薦枠については会議のあった際に相談または提案という形で話をしたい。との答弁でありました。続いて来年はこの修繕の2000万円で終わるのか施設修繕見込みで選手管理棟建て替え10億円などが挙げられているが来年すぐに施工されるのかとの質疑に対して修繕の2000万円は今年度予定の競輪会館屋根、塔院など改修工事であり選手管理棟など建て替えについては来年度すぐやるものではなく順序立てて考えていく必要があるため今後の予定であるとの答弁でありました。終わりに常日頃の施設のメンテナンスをお願いしたいなどの要望が挙げられました。続いて付託議案審査の概要について報告をいたします。 今定例会で本委員会に付託された議案は、補正予算一案件でありました。これより審査の概要について報告をいたします。新聞広告料アニメ臨会の放送計画は、との計画に質疑に対して、BSN で7月7日初日、9月22日が最終回、全22話の放送予定である。このアニメは、全国の各競輪場をモチーフとしたガールズ競輪選手を目指したストーリーで、弥彦競輪だけに特化したものではないが、弥彦競輪場所属選手がいる。番組放送中には弥彦競輪オリジナルの CM が流れており、弥彦村や友人親王杯の PR にも利用できているとの答弁でありました。次に、施錠業務の委託先が変更されている理由はとの質疑に対して、従来、施錠していた人が退職したため、発見機の保守委託業者である日本トータ株式会社の社員に施錠業務を委託したとの答弁でありました。備品レンタル料の増額で、友人親王杯開催時に友人窓口を昨年の5台から10台に増設し、廃止した自動機2台分の増設を予算計上しているが、1ヶ月分1台分のレンタル料はいくらかとの質疑に、友人端末機1台あたり10万円、自動機1台あたり30万円である。このレンタル料とその他の費用については、配送費用と設置費用が含まれている。レンタル期間は、友人親王杯解散期間のみであり、一節4日間であるとの答弁でありました。続いて、4日間のレンタル料で225万5千円は高すぎないか、それと、友人窓口を10台にし、さらに自動機2台増設は必要ないと思うが、との質疑に対して、昨年度の4日間の売上から算した数字で、同様の売上は確保できる見込みである。高いと思われるかもしれないが、最終的にはそのかけた金額以上の売上が見込めるとの答弁でありました。続いて、能登半島地震の復興支援拠出金で、支援金は今回だけなのか、これからも続くのか。合わせて拠出金であるが、売上の何パーセントか、それとも1開催ごとか、1回いくらか、弥彦競輪だけでなく、全国の競輪施工者が同様と思うが、との質疑に対して、対象の期間は令和6年2月1日が初日で、令和6年7月31日の開催が対象となる。義援金の金額については、今年2月1日から、7月31日までの期間でレースのグレードごとに一律である。弥彦競輪場においてこの期間内でグレードケースの開催がないため普通開催の150万円の拠出であるとの答弁でありました。続いて能登半島地震、復興支援競輪に拠出した場合総体でいくらになるのか、その金額の使用目的を決めて送るのか、見舞い金として現地、もしくは県に贈呈するのかとの質疑に、累計義援金は総額で7150万円である。被災者の生活再建、および被災地域の復興支援を目的とした義援金である。公益社団法人全国競輪施工者協議会が取りまとめて、日本赤十字社本社へ寄付され、日本赤十字社から北陸4県へ配分、その後、義援金は各県で設置される義援金配分委員会を通じて、市町村の被害状況等に応じて被災者に配分されるとの答弁でありました。以上が審査内容であります。本委員会に付託された議案の特別会計補正予算一案件については、村長提案のとおり、可決することに決定いたしました。 報告は以上であります。令和6年9月27日競輪常任委員長板倉圭一、弥彦村議会議長本田高根様、以上であります。
お諮りいたします。これより採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。異議なしと認めます。ただいま議題となっております議案第55号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第55号は可決することに決定いたしました。次に日程第9、発議第2号、弥彦村議会基本条例の一部を改正する条例から、日程第11、発議第4号、弥彦村議会委員会条例の一部を改正する条例についてまでの3案件を議題といたします。本3案件につきましては、提出者小熊忠議会運営委員長から提案されております。これより提案者から趣旨説明をお願いいたします。小熊議会運営委員長。
それでは説明いたします。この条例3案件は会期中はもとより年度当初から議員間で審議を進めてきたものであり、本日発議として説明書を添え提案するものでございます。ご審議の上可決いただきますようよろしくお願いいたします。以上であります。
ありがとうございました。お諮りいたします。ただいまの条例3案件については委員会付託を省略し本日採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって本案件は委員会付託を省略し本日採択することに決定いたしました。それでは条例3案件について質疑があればこれを許します。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これより採決いたします。ただいま議題となっております条例3案件について提案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって発議第2号から第3号までの条例3案件については可決、失礼、第4号までの条例3案件については可決することに決定いたしました。請願。次に日程第12、発議第5号、私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため私学助成の増額拡充を求める意見書を議題といたします。本案件につきましては提案者丸山博史総分高参常任委員長から提案されております。これより提案者から趣旨説明をお願いいたします。5番丸山博史議員。
本請願は会期初日に当委員会に付託されたもので、審議の結果、去る9月18日に全会一致で採択されましたので、発議として添付の意見書を添え、提案するものです。よろしくお願いいたします。以上です。
それでは発議第5号について質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより発議第5号について採択を行います。この採択は規律によって行います。本案は総文公参常任委員長の提案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって発議第5号は可決することに決定し、意見書を関係機関に提出することに決定しました。次に日程第13議員派遣の件についてを議題といたします。お諮りいたします。会議規則第129条の規定により、お手元に配布した内容で議員を派遣することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって、お手元に配布した内容で議員を派遣することに決定いたしました。次に、日程第14、議会運営委員会の閉会中の特定事件、所掌事務の調査についてから、日程第16、競輪常任委員会の閉会中の特定事件、所掌事務の調査についてまでの3案件を一括して議題といたします。このことにつきましては、会議規則第75条の規定により、議会運営委員長並びに各常任委員長からお手元に配布いたしました特定事件の調査事項について閉会中の継続調査の申し出がなされております。お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。以上をもちまして、本定例会に付託されました事件はすべて議了いたしました。これをもって9月定例会を閉会いたしたいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いいたします。村長。
令和6年第9回9月定例会閉会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。本定例会では、私の35の約束の一つであります、本会議におけるインターネットの配信が、議員各位のご理解により、一般質問より実現することができました。開かれた議会、村政の見える化は、行政運営の基本であり、大変重要なことであると認識しております。今回の配信とアーカイブを機に、議員の皆様とより充実した議論が実現できるよう、議会と行政がともに協力をしてまいりたいと考えております。また、今回上程いたしました補正予算案の修正につきましては、理事者側といたしまして重く受け止め、内部のチェック体制の強化など、再発防止に努め、職員一同より緊張感を持って職務に当たってまいります。弥彦村、これから智仁親王杯の開催、弥彦神社の菊祭り、もみじ谷や大銀杏の紅葉と、一年で最もにぎわいを見せる時期になります。ワンモアステイ・イン・弥彦をキーワードに、インバウンドを含めた 新たな観光客の獲得、さらなるにぎわいの創出に関係機関一丸となって取り組んでまいります。秋の観光シーズンに向けて議員皆様からのご協力をお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。最後に議長よりご挨拶申し上げます。皆さんのご協力により9月定例会を滞りなく終了することができました。厚く感謝申し上げます。本定例会は決算7案件、条例4案件、補正予算7案件、人事2案件、請願1案件でありました。1案件のみ修正動議により持ち越されましたが、議員の皆様の慎重審議の結果と考える次第であります。一般質問では9名の方から活発な質問がなされました。またその様子が映像配信され、より一層村民の皆様に分かりやすい議会として理解されますよう期待するものであります。これから秋の観光シーズンを迎えます。弥彦ならではの行事に参加することも多くなり、議員の皆様にとって多忙になることと存じますが、健康に留意され村政発展のためにご尽力いただきますことをお願いし、閉会の挨拶とさせていただきます。以上をもちまして、令和6年第9回弥彦村議会9月定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。